internet radio station, Pivacanthropus Electus。
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
第52回イーアンラジオ始まりました。この番組は2月24日から3月9日の配信になります。 DJ は近畿大学の大前と
平松と
中田と
伊藤と
松谷です。
よろしくお願いします。この番組は関西で働くイーアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。第52回目は第51回放送に引き続きナレッジ代表である安原さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それでは早速安原さんにお話を聞いていきたいと思います。まず会社を経営されるまでどのようなことをされてきたのか教えていただけますか。
はい、そうですね、学生時代大学の時まではもうほとんどパソコンっていうのを触らずに、完全にアナログで、未だにビデオの録画予約は嫁さんに指差しでお願いします。今もそうなんですけど、ずっと大会系で来たんで、全く友達にもそういう IT 系の仕事に就くって言うたらもう鼻で笑われて、一番縁遠いやつがそういう仕事に行ったみたいな扱いやったんですけど、たまたま別の理由でこだわって入った会社がインターネットを使ってたのが出会いで、やらこっちゃと思って、もう4回の内定中にもバイトで入れてもらって一人で働きに行ったりしてたんですね。で、まあその会社が人員が早すぎたのか潰れちゃって、まあ、内定中に潰れるって言われて、次探し屋って言われたんですけど、まあ会社潰れるところ一回見たろうかなと思って、潰れるまでおったろうと思ってまあでも1年目の8月ぐらいにもう解散になって、で、まあ、せっかくパソコンに関わったんでと思って SE の仕事を、もう初心者歓迎っていう言葉に騙されて入って前らい目に遭いましたけど、その時に今のバーチャルシティっていうのの原型をね、頭の中で描いてたんですけども、採算が難しいなと、事業として、で会社でも言わなかったんです。理想の形でやっぱり変えられちゃうと思って、でもある、まあ昔からもお世話になってる塾の先生に相談をして言ったら、お前が社長になったらやりたいことできるでって言われて、あ、ほんまやと思って、ただそれだけの理由で25の時にバーチャルシティを作って独立をしたので、まあ今やったら絶対やってないですね、青ですから、マジで青ですから。
その当時は社長になったっていうことですけど、何かもうあって勢いみたいなのがあってなったみたいな感じなんですか。
勢いというかね、もう社会的に無知やったからできたっていう。でも13年14年今やってきて、どう考えてもやる状況ではないはず、環境が。ただその時はその一言だけでやってみようって思って、まあ僕の今僕の後輩なりなんなりで同じ状況でやるって言ったらまず止めますねまず止めますね、コネなしで始めたんで。私はその当時まだインターネットなんて何っていう世界で、電話回線で事故事故事故でインターネット繋いでた時代なんで、そんな時に何十万も出してホームページ作ってどうとかこうとか、インターネットやってる人探そうが大変やったような時代だったんで。
一人で始められたんですか。
はい、そうですね、一人ですね。何を考えとったのか思いますね。
その設立されてから軌道に乗るみたいなところは苦労みたいなのがありました。
あの今思えばね、もう遊びの延長やったのかもわかんないですね。最初2年ぐらいは知り合いのおっちゃんとか知ってる人がもうお情けで仕事くれてやらせてもらって、3年目ぐらいからですかね、全く知らない方々とお付き合いするようになって、ちょっとずつちょっとずつするようになって、そっか、まあ、3年目ぐらいからですかね、まともに今から見れば仕事としてやってたのは。最初の2年はなんかもうサークル活動の延長みたいな 当時は本気やったんですけど、うん、今思えばまあ知れてましたね。はい、
その2年はやっぱ収入面とかでも、
まあ全然厳しかったですやっぱり。食えるなんてとてもじゃないですけど、言えない小遣い程度ですね。
ありがとうございます。次に人脈の広げ方についてお伺いしたいんですけど、はい、安原さんの考える人脈の広げ方とは。
そうですね、まあ、人脈もそうですし、お客さんという言葉に置き換えても僕は共通するのかなと思うんですけど、パッと寄ってきた人とかパッとメリットだけが先行して寄ってきたというのは短いと思っているんですね。で紹介というのはやっぱもちろん強いですけども、じっくり付き合いをする気で来るかどうかの見極めというのがまず大事。例えばいきなり何十万って仕事ボンってやるから付き合いしようって言われれば、最初はこれぐらいしかできへんけど長く付き合いしたいって言ってくれる人の方が長い目で見ると信用もできるし付き合いもできる。それはもう間違いないと思いますね。うちの会員さんでも10年以上の方が大半なんですけども、逆にポッと来て何を見てきたのか分かんないですよ。ポッと来てわーって言うとお金出すからわーって言うた人は半年ぐらいで抜けはりますし、長い人なんかは会社を畳む時とかね、もう倒産する時でもギリギリまでやっぱり付き合いをしたいって言ってもらえるんで、まあ、そういう見極める目っていうんですかね。で具体的にやっぱ信用できる人からの紹介っていうのは信用できるし、ええ加減な人からの紹介っていうのはやっぱりええ加減やし、はあると思いますよ。
見極める目ってことなんですけど、はい、何か見極めるコツみたいなのはありますか？
一番大事なのはね、見極めに失敗することですかね。失敗せえへんかったら絶対成功できない、まあ、失敗という言葉は自分で失敗って決めた時点で失敗なんで、成功するための過程やと思えば若いうちにはした方がいいと僕はたくさんしていたんで、ボロクソに言われたこともありますし、逆ギレもいいとこやってるのもたくさんありましたし、それを逃げずに対応できるかどうかですよね。怒られたからもういや行けへんとかじゃなくて、怒られたら話詰めに行こうっていう、でこの人ってこういう人なんやなっていう、そうすると10年も20年もやってると会った時になんとなく、あこの人はこういう人やなとか、あれだな、全部正解じゃないですけども、最初の匂いっていうのは多分分かるような気がしますね。あたかんなとか、
もう経験からの勘みたいな、
だいぶ外れますけどねまだ。でもまあ長くじっくりちょっとしばらくこの人とがっつり付き合ってみようという時間を、その前段階の判断はその時にしますんで、あこの人何考えてるか分からんな、ちょっとしばらくがっつり付き合ってみようかなとか。
安原さんが考える付き合ってみたい人っていうのはどんな人ですか？
目先の損得を考えてない人。なんかするとすぐなんぼ儲かるとか、いや大事なんですよ、仕事してそれは絶対いるんで、ゼロの人はゼロの人はまたまずいんですけど、そうじゃなくて、まあ、言い方変えると、いいとこ取りする人って嫌いなんですよね。僕もあなたから何かいただきたい、その代わりうちも何か、それはお金じゃなくても何でもいいんですけども、自分だけ良かったらっていう人はもう絶対続かないですね。っていうかまあ続けないですね。そういう人はどっちかでも嫌いというか、商売って三方よしって言って、自分と相手とそれが関わるお客さんとみんながいいでないと続かないと思うんで、その視点で3つ考えた時にみんなが良くなれること少ないですけどね、どうやって近づける発想を持ってるかですよね。こういう時あったら毎月10万儲かる、20万儲かる、でも人間的なっていうのは付き合わないかも、割り切って付き合うか、がっつり付き合う人っていうのはそうじゃなくてもやっぱり話してればですかね。まあまだまだ失敗も多いですよ、この偉そうなこと言うてますけど、まだまだ失敗多いですけど、でもそれを心がけてれば、今もそうですけど、そういう意識できっちりやってればついてくれる人って絶対ついてくるんで、もうお世話になりっぱなしなんで周りの人に。とは思いますね。
はい、ありがとうございました。
それでは1月の全番組オンエア曲を流したいと思います。 サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。
はい、ではナレッジの代表として、これまでさまざまなことをされてきたと思うんですけど、苦労話についてお話聞かせてもらってもいいですかね。
はい、まあ慢性的にあるのはやっぱり馬力不足っていうんですかね。一人なんで、あれもこれもってなかなかできなくて、やりたいことやったいいことはあるんですけど、結果的に稼働力がなくてできてないっていうのはあるんですけども、それでに昔に、ね、すごい頭打ったのが、個人事業でやってるので結構口約束とかメールとかで済ましてたところがあったんですね。ただそれで頭打ったのが、契約書っていうのをきっちり書いてなかったりとか、まあ付き合いの関係で、これでやりますね、それで一回お客さんと揉めたことがあって、メールとかそんなの残ってるんで法律的には OK なんですけど、こうからすると契約書の変形で、まあ裁判したわみたいなことを言われたことはありましたね。まあそういう専門機関に相談したら、全然うちに暇はなかったんで、裁判にはならず、逆に、まあ、いい形で終われたんですけどね、うちとしては。その辺は契約書っていうのは、アメリカに比べて日本ってそういう文化は低いですけど、それでも大手さんとやるときは必ず契約書になるんで、うちでもそういうのは大事かなと思いましたね。頭打ちましたね。
その失敗があった後に、もうきちんと契約書っていう形で、
は
い、
そうですとね、まあきちんと、まだもしかしたらきちんとには足りてないかもわかんないですけど、ただやっぱりするようにはしましたね。文面で残すっていうことをきっちり。
東大阪回ってられるじゃないですか、はい、その中での苦労話とかそういうのはありますか。
まあこれを東大阪の従業員の社長に言ったらしばかれるかもわかんないですけど、かなりみんな我が強いんで、勢いでやり込められるっていうんですかね。やっぱ向こうの方が商売何十年ってやってはる人なんで、強いですよね、いろんな意味で。どう考えてもこっちがこうでちゃんと段取りやって、もう一言でめえやんとか言われて、ガラッて帰られた時のへこみよっていうのは、もうこれはもうこの東大阪でやった以上もう諦めなしゃあないところで、すごいですよ。
職人かたぎと言いますか。
もうそんな感じ。ね、さらに言うと、僕先輩が中国で商売ずっともう10年以上やってはるんですけど、僕らイメージが中国の人ってなかなか商売しにくいな、上手やからなってイメージあるんですけど、その人からは東大阪の方がもっと嫌って東大阪で商売って言ったら中国でやれるでみたいな、いやいや 中国の人の商売上手にはかないませんよって言うけど、いや東尾さんがもっとえげつないでって言われるぐらいなんで、多分世界最強な地域やと思います。東尾さんは
世界最強の地域で、
世界最強ですよ。技術とね、その勢いは世界最強ですね。思いますね。
その結構中小企業が集まってる地域じゃないですか、はい、そこを宣伝しようっていうところの苦労話とかは。
そうですね、皆さんね、社長さんって仕事がたくさん欲しいとか、知って欲しいとか、問い合わせ欲しいとかいう気持ちは持ってはるんです、うん、でそれってチラシだったり広告だったりっていうのは理解できるんですけど、インターネットってなるとね、ピンとこない方が多いんですよね。例えばホームページをうちで仮に作ったとしても、自分のホームページちゃんと見たことないとか、パソコン何それみたいな。もう今はねだいぶ減ってきましたけど、10年ぐらいホームページ変えてないお客さんどんなにつついても、まあ、来年はちょっとそれを変えたろうと思ってちょっといろいろ考えてもらったと思うんですけど、やっぱりちょっとね、
分かりやすく分かってもらうっていう、
インターネットイコールまだ遊びっていう感覚がある人が多いの。こんなんで仕事来るやつおんのかと、おってもそんな仕事受けれるかみたいな、いう人がまだいらっしゃいますね。
そこの考え方を変えていくのは結構難しそうですね。
だいぶ洗脳せなのに。それはでも一番この地域で苦労してることですかね。
ありがとうございました。それではコーナーの方に移りたいと思います。インターネットラジオステーション、ピ
ピケンパパセレクトス。
これって
ええやん。
はい、このコーナーではゲストさんのイチオシのもの、趣味などについてお伺いさせていただきたいと思います。あの、安原さんの趣味などございますか？はい、
そうですね、まあ、趣味って言ったらもうちょっと海外のサッカーが大好きで、友達からはあいつのサッカーの話振ったらえらいことになるよって言われて、あんまり最近人が話してくれない、まあ、プロレスが好きやったりとかガンダムが好きやったりとかいろいろあるんですけど、今一番やっぱり半分仕事、半分というかまあ活動としてやってるのが、東大阪にプロ野球チームがあるんですね。関西独立リーグって言って、皆さんのよく知ってる巨人阪神のセ・リーグパ・リーグとは少し違うんですけど、独立リーグっていうのがあって、そのチーム06ブルドっていうチームが東大阪に2年前にできて、今でシーズン終わったんですけども、そこの球団のスタッフを今知ってるんですね。去年は1年目のシーズンの時は、取材バーチャルシティとしてブルーズを取材するっていう形で、外部からで、まあちょっと球団のホームページのお手伝いとか地元との結びつきのお手伝いを外部からしてたんですけど、去年のシーズン終わりから完全にスタッフっていう形で、入ったというか、なし崩し的に入れられたというか、あれっていう感じで、まあ、で今年はもうがっつりスタッフとして取材もしながらやってるんですけども、それが今一番僕の本業以外の部分で占めてる割合は多いですね。はい、
その活動は土曜日とか日曜日とかになるんですか？
もう全然どっちかというと平日も多いです。
平日なんですね。
はい、あの球場がなかなか取れないんで、試合の8割ぐらいは平日で、年間で64試合のうち半分がホームゲームなんですね。でその8割9割は花園球場のラグビー場の隣、あそこが本拠地なんで、そこでやってるんで、それが年間25から30ぐらい、今年に関しては1試合を除いて全部明日から晩まで打ったんで、だいぶ他の企業より1ヶ月うちのナレッジは稼働が少ないです
その球団に関わってるっていうことで、はい、やりがいみたいなのは、
そういった点ですかね。そうですね、まあ、あの有名な人が監督コーチやってるっていうのが一つあって、多分僕の年代の方以上やったら分かると思うんですけど、元近鉄の伊手前打線の村上隆之、今土曜日のおはよう朝日土曜日のスポーツコーナーをされたり野球解説をして、まあ、関西ではだいぶ有名な人だと思うんですね、年代的には。はい、コーチが巨人が優勝した時の西武王の石毛博さんがうちのコーチ で、最初はそれがすごい引きやったんですけど、今はやっぱりうちの選手っていうのは全員 そのセリーグパリーグの NPB って言われる野球界、プロ野球選手になることだけが目的なんだよ、うん、ただ野球やりたいから場があるから来てるっていう選手は一人もいないみたいな、全員がドラフトにかかることだけを目的にやってる球団なんで、そのサポートをできるっていうのは一つやりがいにはなってますね。
実際にスカウトの方とかも足運ばれたりとかは、
そうですね、年に何回も球団というか球場に、今年だけでも多分何球団、6球団ぐらい、熱心なとこはもう月に何回も来たりとか来てますね。
そういった方とお話しする機会とかも、
僕はまあそんなにまだ、どっちかというと主催、試合中は僕スタッフしながら主催やってるんで、なかなかゆっくり話はほとんどはもう僕らスタッフの中でもその偉いさんとか理事の方が話して、僕らも挨拶ぐらいですね。
でもそういうのに関われて、しかも東大阪のチームなわけで、ちょうどニュースにもなりますし、
そう、うちのコンテンツとしてはだいぶでかいですよ。ほとんど全試合、花園でやる試合は写真と記事と全部僕書いて、試合の次の日ぐらいにはもう流すんで、そしたら Facebook に記事流してもやっぱリーチは1000とか2000とか行きますので、やっぱ大きいコンテンツにはなってますね。
うーん、ありがとうございます。これってエアンのコーナーでした。
はい、では安原さんに学生に向けて何かメッセージをお願いしたいと思います。
はい、そんな偉そうなこと言える立場じゃないんですけども、僕自分の経験を踏まえて、学生時代の友達って社会に出てからできない友達ができると思ってるんですね。社会に出てからだとね、なんやかんやでね、どっかでね、利害が絡んでしまうことが多いんです。学生時代の友達って関係なくできるんで、未だに僕高校の時の友達と家族の付き合いずっとしてますし、行ってる会社が大きかったも僕みたいに小さくても全然関係なく付き合いができるんで、友達、喧嘩のできる友達を作ってほしいなっていうのは話をよくするんですね。それともう一つは、学生時代でまあ卒業してね、次の進路に進んだとしてもね、あまり失敗はビビらんといてほしいなっていうのが、失敗というか、まあまあつまずきというかはあることない、こう僕らから見たら申し訳ないけど、若い子と付き合いした時に、あ、この子は失敗せんときた子なんやなとか、あ、この子は失敗してきた子なんやな、自分でもの考えて動いてきた子なんやなっていう言い方をやっぱしてしまいます。そうすると普段はいいんですけど、何かの時にそこでさーって必ず出るんですね。常に言われたことしかできない子と、言われたことをした上でもの考えてものを言うてくる子、社会の人は多分そこめっちゃ見てると思いますよ。僕はいろんな会社の友達の会社の子にも言うんですけど、言われたこと、言われて従する子っていうのは、これアルバイト、バイトなんです、社員じゃないんだよね。従言われて従やった上で何かできる子、提案なり行動ができる子が社員だと思ってるんで、その能力って多分学生時代に養うことはできると思うんだよね。中身薄くても濃くても関係なくて、見てる、みんなが見てるのってそこやと思う、意欲。それだけはちょっと大事に気をつけてもらったら、多分自分のためになると思います。はい、
これから就活の夢もいますし、
そうです、僕も頑張
って、その力最近になりましたよね、
そうですね、12月から、ね、なんで僕も頑張って、その力もちょっと遅いかもしれないですけど、養って失敗した方が恐れないってことなんですけど、やっぱり失敗した方が経験値は上がるっていうことで、
まあ、人によると思うんですよ、失敗なんかせんでっていう人もいらっしゃるんですね。でも僕は失敗して学ぶことってたくさんあったんで、ね、もうお世話になってる方に言われたのは、仕事で失敗してそれはいいことやね、失敗ない仕事っていうのは意味がないっていう、ね、意味が出ると業績の部分じゃなくてね、人としてね、相手の人ってミスしても、ミスしたことは起こらへんと、ミスした後直後からどうフォローに、どうカバーしに入るか、ここを見てるから、常に想定内をどれだけ増やせるかと、危機管理が あの東北大震災の原発もそうだったんですけど、どっかでね失敗したことを考えると、お前もし失敗したらどうする、そんなこと言うなっていうので、そこまで考えておかないと遊びじゃないんで、万全はするけどもミスした時のフォローもトップに立つ人間だから考えておかないと、いつも最高と最悪のことを考えてお客さんのところをドア開けてますよ。
いや僕も失敗をちょっと恐れながら生きてきた人間なんで、ちょっともう考え方グイって変えて
と思いますね。次につながる失敗というのは若いうちはしていいと思いますよ。
若いからこそできる失敗とかもありますしね。
で見てる人は見てると思いますよ、失敗の仕方を。
そう言ってもらえると
と思います。
ありがとうございました。
第52回目のゲストはナレッジ代表の安原武雄さんでした。第51回第52回目の放送にわたりお付き合いくださいましてありがとうございました。エイアンラジオの次回の配信は3月10日からとなっています。さよなら。
さよなら。